週一ラジオ。
皆様お元気にしておりますでしょうか。私宇津井でございます。いや先週はね、映画監督さん近藤昭夫さんに来ていただきまして、まあ私も非常に緊張感ありましたし、しかしすごくいい方でね、聞いていただいた方はですね、早くそのエクレールお菓子放浪記という映画が見たくなったんではないかなというふうに思いますけれども、ついね数日前にはもう本当にチャリティー試写会みたいなものが非常にマスコミで取り上げられておりましてね、なんかネットのニュースにも出てましたし、なんなら目覚ましテレビとかね、そういうところでも VTR 付きで、まあ、石田恵美さんだったり林隆三さんだったり、映像が流れた後ね、まあ、監督もちらりと映ってたということで、あちこちから私ねご連絡をいただきましたけれども、なんとかね5月21日もう今月なんですね、から公開が始まりますので、皆さんねたくさんの人に見ていただきたいなというふうに思いますけれども、実は今週もね、先週もお話ししましたけども、近藤監督10分間ほど出ていただけますので、来週もそして再来週もちょこっとずつ出てくれるということでね、この1ヶ月はもうエクレールお菓子放浪記月間と言ってもいいんじゃないかなと思いますので、皆さんねどうぞ楽しみに聞いていただければというふうに思うんですが、もうねこれ5月に入りましたので、まあ、今回は1週目ということでね、もうぼちぼちね、宇宙一ラジオの毎月1週目といえば小倉郁恵ちゃんの週ですから、もうね本当に久しぶりに出てくるんじゃないかなという、まあ皆さんご想像も当然あったと思うんですけれども、いやなんといってもですね、今郁恵ちゃんはもう就職活動真っただ中でございますので、なかなかこうね、まあ、私の方もうまく合わせることができずにですね、今月もタイミングが合いませんで、今月1週目は一人で私がねまたまたやらせていただこうということになってしまってるわけなんですけども、まあね郁恵ちゃんは最初の頃ねアシスタント来てくれた頃にも話してくれてましたけど、東北なんですよね、その実家が福島県か、で親戚の方もね仙台にいたりお友達もいっぱいいたりということで、まあそういうのもあってね、でさらに就活ともしなきゃいけないということで、なかなかお会いできないんで、ちょっとね、どんな様子なのかも、とっても気にはなってるんですけども、まあメールではね、すごく元気そうですので、皆さんまた、ね、来月か、わかりませんけども、就職活動落ち着いた頃にね、郁恵ちゃんにはまた出てきていただいて、元気な声を聞かせてもらいたいな、というふうに思うんですけれども、まあ今週ね、私一人でこうやってお話しさせていただくのであれば、どうしても言いたいことがあるんですよね、なんかね、聞いていただけますか。ね、こうやって聞いていただけてるのは本当にありがたいことなんですけど、先に言っときますが、皆さんにとってはどうでもいいことかもわかりません。しかし、私にとって今日ね、配信している5月の2日という日はですね、まあ多分、一生忘れない日でありますね。一生忘れない日って言うとなんかすごい、この日にとんでもないことがあったような気がしますけど、いや、そうじゃないんですよ。皆さんも一生忘れない日というのはいくつかあると思います。例えば、自分の誕生日だったりね。それから何でしょう。好きな子と付き合うことができた日とかですね。逆に言うと、別れてしまった日、振られてしまった日。いろいろあるんじゃないかなと思います。私だってそういうのはね、まあ、その恋愛事だけじゃなくてもいろんな日ありますよ。例えばね、5月17日という日があるんですよ。これはですね、もう5年前とかですかね、になるのかもしれませんけども、私が初めて、笑福亭鶴瓶さんとお会いした日ですよね。これ5月17日、忘れもしない私。ね、もうその日が近づいてきてますけどね。まあだからってなんだってことはないんですけど、あの日は赤坂のですね、まあまさに、料亭ですよ。料亭というところに行きまして、まあ、まだね、オープンする前だったのかな。なんか特別に入れるみたいなところにね、もつるさん先に行かれていて、まあ、私がマネージャーさんと連絡を取らせていただきながら、場所を聞いてね、 直接入ってきなさいみたいな感じで、まあお電話ではその前に、まあ、ラジオに出させていただいたりとかですね、音源を聞いてもらってというやり取りがあったんですけど、まあ初めて会った時の緊張感というのはすごかったですし、そのマネージャーさんが迎えてくれて中に入ってね、初めての鶴瓶さんだと思った時のあの何とも言えない緊張感というか高揚感というか、本当に今考えても嘘みたいなお話ですけどね。あ、でもね、私このことを言いたかったんじゃないですよ。実は5月の2日ですから、それ17日でしょ。はい、まあ別にこの話もじっくりしようとしたわけじゃないんですけど、5月の2日皆さん、まあ覚えていただけるなら覚えていただいてもいいんですけど、今日はですね、私の弟の長男、わかりますか、弟のとこの長男ですから、私からすると甥っ子でございます。誕生日です、おめでとうございます。いやー、これはね、一人で拍手してますけどね、えっていう感じでしょ皆さんね。だから、と、いや、これはね、皆さんその立場になられればわかります。なんか日本語合ってるかな、なればわかります。甥っ子の誕生日、これ忘れません。いや、本当に忘れないし、私言ってもね、皆さんどんなイメージ持ってるかわかんないですけど、私ね、ケチですよ。こんな宣言する人あんまいないかもしれないですけど、私ね、ケチです、非常に。どういうことかっていうか、まあよく言えば節約家だと思いますけど、あんまりこう自分に対してもですね、いや、これ買っちゃえとかそういうことはあんまりしないんですよね。何か買うにしても非常にいろんなこと調べますし、パンフレット集めますし、なんかそういうタイプなんですよ、私実はね。はい。しかしですね、このこと、甥っ子の誕生日となりますと、まあお金のことじゃないんですけど、ポイッと買っちゃうんですよ、これね。不思議なもんで。はい。これね、しかも、この間なんですけど、その、甥っ子くんから電話かかってきて、まあまあ、厳密に言うと、弟の奥さんから、携帯かかってくるんですけど、その奥さんの名前がね、出てるんですけど、出ると、私が電話に出ると、もう、甥っ子くんなんですよ。それで、もしもしって言って、もう今度5歳になりましたからね。うん。もしもしって、もう全然会話できますから。ほんで、何々くんって言うと、うん、って。で、すぐですよ。豪快感が欲しい。豪快感。わかります?皆さん。豪快感。わかりますかね?豪快ジャーっていうですね、炊飯ジャーじゃないですよ。ね、こういうのいらないですけど。豪快ジャーというですね、まあ昔で言うとゴレンジャー、ね、デンジマン、それからダイナマンとかそういう、まあ戦隊ものですよ。いわゆる一つの。男の子たちは必ず見てたであろう。私もよく見てましたね。何が好き?サンバルカン好きでしたね、私。はい。サンバルカンの、バルパンサーって黄色い人は小林亜生さんの息子さんからなんですよね、確かね。まあそんなことはどうでもいいんですけど。その、今やってる豪快ジャーという、戦隊ものが使っている銃ですよね、だから。ガンですから。豪快ガン。で、私ね、いきなりそんなこと言われましたので、ん?つって。豪快版つったら、ガーだよ。ガーっつって。もう本当に普通に会話できますからね。あ、豪快ガンかっつって。で、それが欲しい。みたいなね。ほんで、後ろでお母さんが小さいこと言ってんですよ。ちゃんとこうやって、ちゃんと言いなさいっつって。豪快ガンが欲しい。言ってました。はい、言ってましたので、おじさんは豪快ガン買っちゃいましたよ。これね。本当に信じられない、自分でも。こんな自分に、まさかね、人に物を買うなんてめったにないですよ、私。ケチですからね、言っても。いや、これはね、大したもんだなと思いますね。で、なんと、まあね、めいっ子ちゃんというのがいるんですよね。そっから3歳離れてるのかな、今度。そうですかね。はい。誰に聞いてるか分かりませんけども、その、めいっ子ちゃんも5月が誕生日なんですよね。これまた忘れないわけですよ。はい。まあこれね、まだ甥っ子、姪っ子だからいいですけど、これが、こと自分の子供になった日には、私は一体何を買ってあげちゃうのか。 非常に楽しみでもあり、声ですけどもね。もう昔昔っつっても、もうそうね、甥っ子ができる前ですから、5年前かまでは子供大嫌いだったんですけどね。本当に不思議なもんで、私完全に、はい、おじいちゃんになってしまいましたけどね。まあ今日はね、まあそんなことを長々とお話ししてる場合でもなかったんですけども、まあね、この月曜日がその日当日ということで、ぜひね、皆さんにこれはもう聞いていただきたいと思って、言いたくてしょうがなくて、言ってしまいましたけどもね。まあそんなことでね、今週の宇宙一ラジオも始まりましたけれども、まず1曲目ね、私ミュージシャンですから、聞いていただきたいというふうに思いますが、1曲目、まあこれはね、私が、その甥っ子くんが生まれた時、あれ、めいっ子ちゃんだったかな、ちょっと曖昧になってきましたけれども、生まれた時にですね、まあ私ももちろん小さい頃がありまして、その小さい頃が、まあ自分では覚えてないですけどね、あっての今というのをね、その小さい赤ちゃんのね、おいっ子だかめいっ子、めいっ子だったら確かね、めいっ子ちゃんを見てね、わ、自分たちもこういう時期があったんだなと思って、でこれを育ててもらって今があるんだなっていうのをすごく強く感じまして、作った歌がありますので、聴いていただきたいなというふうに思います。それでは、今日の1曲目は私ソロの曲で、あの日の風という曲を聴いてください。
親からあの血を継いで、今日だって泣く、嘘みたいな小ささで、今日を生きてる、理由のない理由で人を殺すように、それでも僕らは次の時代を夢見る。親からあの血を継いで、今日を生きてる、風を追いかけた羊雲に叫んでいた、あの日の声もあの日の影も今日に続く。血を継いで、今日だって泣く、嘘みたいな小ささで、今日を生きてる、信じがたい真実で、夢を壊すより、それでも僕らは明日の幸せを夢見る。親からの血を継いで、今日を生きてる、夜になれば笑っていた、あの日の傷もあの日の涙も 続く風を追いかけた羊くんに叫んでいたあの日の声もあの日の影も今日に続くあの日の傷もあの日の涙も ここに続く
今週はですね1週目ですから小倉郁恵ちゃんが出てくれる週ではあったんですけれども、今も続く就職活動ということとね、ちょっと私どもタイミング合わなかったということで残念ながら、またしてもお休みという形になりましたので私が一人で、お話をさせていただいておりますけれども、実はね先週の金曜日です、あのブログを読んでいただいている方ね、ご存知だと思いますが、私毎月の最終金曜日という日にですね鎌倉 FM というところに出させていただいておりまして、この鎌倉シーサイドステーションというね朝10時からお昼12時までの2時間、生放送のね、情報番組なんですけれども、私が出させていただいてね何をしてるかというといつもこうチャチャを入れたりねなんかこうお話をただたださ、させていただいてるわけなんですけども、先週の金曜日、まあその4月の最終の金曜日ですよね、はですね29日昭和の日ということで、いつもの鎌倉 FM のスタジオを飛び出してですね、果樹祭曖昧ですね、本当にこういうとこダメですね、私も大人なのにね、イベントがあったんですよ、イベントが野外のイベントでね、鶴岡八幡宮って鎌倉にあるんですけれども、すごく大きなところですね、そこの奥に入りまして、奥にというか門をくぐりまして、右の方へずっと歩いてて、結局その神社も出ていくんですけど、出ていくと細い道があってたどり着いたところにその果樹祭という、お祭りやってる、まあ言ったらねお家なんですよ、もうね昔ながらの平屋のお家という感じなんですけど、そこに、結構広いお庭が、中庭そして裏庭とありまして、奥の方にはね皆さん分かりますか、あのガチャポンプって言ってたかな、井戸ですよね、井戸を掘るこのちょっとこう人の形したようなで手のとこう上下にこうガボガボってやるとおーって水が出てくるというね、ほんと最近では見ないですけど、あのそんなものもあるようなですね非常にいい雰囲気のところで、で、まあ、下はもちろん土です、土と、木にも囲まれてまして、もちろん、家はね木でできてますね、木でもう本当に昔の古い家という感じでね、なんていうの、あの縁側もあったりなんかして、そんなに広いスペースじゃないんですけれども、皆さんが集まって、バザーみたいな感じでね、いろんなものを売っていたり、食べ物ももちろんありました、そしてアコーディオンを弾く人がいたり、竹細工を作って子供たちと遊んでる方がいたり、本当に、自由な楽しい空間だったわけなんですけども、そこに私ね、鎌倉 FM が、ロケに行ってるというか、そこにもブースを簡易的に作ってね放送してるということで、最終週ということで行かせていただいたわけなんですけども、ブログにも書かせていただきましたが、ぜひねスタッフの方にうちさん外で歌うこともできますので歌ってくださいなんて言っていただいて、よく考えたら久しぶり、今年の2月以来になりますかねちゃんと歌うのはということで、じゃあギター持ってきますなんて言ってですね、朝も早から10時からもスタートですからね、放送がもう鎌倉に9時半とかに着かなきゃいけないということは、だいたい1時間半ぐらいかかりますから、家を8時頃出なきゃいけない、8時に出るということは、7時過ぎには起きてなきゃいけないということで、ここ最近ではかなり早い時間に私ね、 起きましてね、サラリーマンの方には本当申し訳ないんですけど、私そんな時間に普段起きることあんまないですから、もう寝不足の状態でギターを持って行きまして、で打ち合わせもそこそこに、ちょっと私道に迷ってしまいましてね、半ぐらいに着く予定が結局50分ぐらいに着きまして、もうとにかくもう準備できてるから座って喋りましょうみたいな感じで始まったんですけども、まあ先ほども言いましたが、いろんな、まあなんですよね、出展してる方というのが来られていましたので、その人たちが順番にこうね、どんどんどんどん出てこられるわけですよ。なので、まあ私もそこに座ってはいるんですけど、なかなかこうね、歌うというよりも皆さんもいろんなことをこう紹介してますから、まあアコーディオンね、の方は弾いてましたけども、偶然にも帽子を作るというね、ことをされてる奥様がいたりとかですね、それからその竹細工を作ってくれた方がいたりとか、で、抹茶のケーキ、そうそう思い出した。もうね、おばあ様なんです。もう見る感じね。ところがですね、まあ、ケーキを作るのが趣味で、近所の人にあげてることが広がってきて、今回お祭りで出店をさせていただきましたと。お家で焼いてきたケーキをですね、ものすごくちっちゃく、まあ、切ってある、一つずつね、一口ずつっていうか、一口でもないですね、結構ちゃんとしてるロールケーキみたいなのをこう一つずつに切った感じと言ったら分かりやすいでしょうか。それをね、一個ずつ販売してるんですけど、私すぐ抹茶大好きなんで買いに行って食べましたけど、めちゃくちゃ美味しかったです。まあそういう方たちが2時間の間にもう入れ替わり立ち替わりでどんどん来ましたので、結果的に私もうね、メインで喋ってたのも最初の何分かぐらいで、あとはね、そのいろいろ来る方と一緒に、ああなるほどとか、へーって言いながら、で2時間終わっちゃったんですよ。はい、もう途中からね、そのスタッフの方も、いや、歌ってもらいたい、ギターも持ってきてもらったのにって言ってたんですけど、まあいろんな方がね、やっぱりこれラジオのね、放送で流すわけで、で生放送ですから、それを聞いてくれて昼過ぎから来るという方もたくさんいたと思うので、まあやるべきことはやらなきゃいけないということでね、どんどんどんどんこうお話をしている間に、あっという間にもう放送時間終了ということでね、ギターただ持っていっただけと。はい、まあでもいいんです、まあいいんです、そういうね、出会いっていうのがね、次につながってきたりしますから、まあ、ギターは重かったですけどいいんですよね。で結局その収録というか放送が終わりまして、でまた鶴岡八幡宮を通ってね、駅の方に歩いていくんですけど、まあすごかったですよ。あれゴールデンウィークの初日金曜日でしょ、昭和の日でね、もうね、すっごい人、行ったことある方わかると思うんですけど、その鶴岡八幡宮の大きな鳥居があるんですよね。もう駅から結構歩きます。で細い道が、まあ、その鳥居に向かってずっとね続いてる、まあ細いというのは真ん中だけですね、大きい道に両脇歩道があって真ん中も歩けるようになっていてみたいな感じになってるんですけど、でどんどんどんどんそのね、大きな鳥居に近づいていくと、最後その手前で信号があるんですけど、もうそこなんか人が溢れちゃって、本当にもう車道に人が出てくるぐらいですね、たくさんの人がこう信号を待っている中ね、私は全然もう関係なく、もう次の予定のところに行かなきゃいけないんで、もうそこ素通りですよ。なんかちょっとね、お店も出てたりなんかしてですね、なんかフランクフルトだったりリンゴ飴だったり、なんかいろんなもの食べたかったんですけどね、ギターも持ってますし、まあ、移動しなきゃということで、そのお客様のね、人の波を逆走するような感じで、もうお昼ですからね、一番人が出てくる時でしたけども、せこせこと帰ってきましたが、まあ、あの辺は本当に時間あったらですね、散策して歩くのもすごく面白いと思いますよ。なんか右左にいろんなお店もありますしね、やっぱりその出店も美味しそうでしたしね、なんか鶴岡八幡宮でお祈りをしてね、なんか広い敷地ですから座ってね、なんかこう写真撮って、ボタンだったかな、ボタンの花もすごく今いい時期みたいなことも書いてましたけどね、ぜひぜひ、まだゴールデンウィーク真っ只中ですから、皆さんお時間ある方ね、遊びに行っていただければなというふうに思いますけれども、さあそうしましたらですね、私さっきね、弟の子供の誕生日の話した時に話違う展開に行ってしまいましたけども、いや本当はね、この曲をかけようかなと思ってたんですよね。5月の2日お甥っ子の誕生日、これはまあ忘れないんですけど、実はまだ忘れない誕生日いくつかありまして、これがですね、すごく好きになった小学生の時の女の子、まあもう言ったら初恋なんでしょうね、初恋、 私小学校1年生からその子ね6年生までずっとクラス替えしても同じクラスだったんですよ。まあ運が良くね、まあなんかこう運命的なものがあったんでしょうね。でいつの頃からがものすごく、まあ、小学生ながらに好きになりましてね、その子が生まれた日っていうのも私はっきり覚えてるんですよ今でもね。でその日が来るとまあその子どうしてるか全く分かんないですけどなんとなく思い出す。で、まあ、その子と過ごしたあの時のあの空気とかね、なんかまあちょっと詩人っぽくないですか。はい、まあ、そんなことを想像して作った曲があるんですよ。これはあの私ソロというよりも、藤井くんと2人でねユニット活動してましたプライベートパスワードという、ユニットの曲なんですけど、それをね聞いていただこうと思ったんですよね。はい、偶然にもタイトルの風というのが被ってしまいまして、さっきのはあの日の風という曲ですけども、今度はプライベートパスワードで風の匂いという曲を聞いていただきたいというふうに思います。そしてその曲の後は今日冒頭にもお話ししましたけれども先週のゲストでございますエクレールお菓子放浪記の監督近藤昭雄さんにお話を聞かせていただいております。今週はですね主人公昭雄くんについてたっぷり語っていただいておりますので、曲の後の近藤監督のお話も楽しんで聞いていただきたいと思います。それではまずは風の匂いという曲を聞いてください。 さて、前回、1時間ですね、ゆっくりとお話をしていただきました、近藤昭雄監督に実は今週も来ていただいて映画のお話を聞かせていただこうと思います。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
私も試写会で見させていただきましたが、この映画のですね、主人公昭雄くん役ですね、吉井はじめくんという男の子がいるんですけど、私本当に印象に強く残ってまして、もちろん主人公ですからずっと出てますけど、非常にその表情が笑い起こり豊かであり、なんかあの子おいくつなんですかね、
10
歳ぐらいですか。
1ですね、11ですね。
今あの芦田愛菜ちゃんって結構天才子役と言われてる女の子いますけど、私ね、あのすごく素直にその入り込めたというか、なんか昔から何かをやられてる
子、ミュージカルの、あの舞台はかなり、
そうなんです
よ、映画はもちろんね、初めて、
それはですか、もう監督さんがやはり選ばれるような感じなんですか。
実はもう一方ね、ある、1年ぐらい前、子役がいて、その方でやろうと思って、ちょっと急にね、いろんな諸事情で、NG になってしまって、あともう撮影2ヶ月ぐらい切ってたんじゃないかな、もうちょっと危機的な状況でね、その中で、あるその、マネージャーに、僕がちょっと恋してマネージャーに、お宅にはいないの知ってるんだけど、あんたそういう世界の子だからね、誰か横のつながりで、その子役さんいないかしらって言ったら、監督に言ってなかったんだけど、うちはちょっとね、そのジュニアの部分を4年前に作ってね、その第1期生の子で、全然映画は出てこないんだけど、舞台でキャリアをちょっともう積んだ子がいるけど、ただちょっと今度監督の今度のその14歳かなっていう設定、ちょっとね、若いんですけど、会ってくださいますかって言ったら、ぜひ会いたいですって、あったんですからね。
もうオーディションとかではなくても直で、
もう直で。
はあ、どんな印象だった？
いやー、びっくりしましたよ。入ってきた瞬間にもうやっぱ素直っていうか、なんていうんですかね、素直だし、表現が豊かっていうかね。で、一番のポイントは今度は歌をね、歌わなきゃいけないっていうね、その、ある主題歌をね、歌わなきゃいけない。これこの映画のポイントになれ、歌わなきゃいけない。で、もうその当初ね、この役を決めるときに、いろんな方、プロデューサーもそうだけど、音楽家ともね、僕音楽もすごく信頼してる沢田さんという音楽家とも相談しててね、子供を選ぶときずっとその音楽家もオーディションずっと立ち会ってくれてたんですよ。で、今までその決めた子も、歌がいけるということで選んでた子で、歌は非常に大変な要素だったんですよ。その時にこの子に会って歌も歌ってもらったら、これが素晴らしいんですよ。
いやでも歌声いいですね。
でしょ。
私も一応歌をやってますので、
ちょっとね、身震いするようぐらいいんですよ。
綺麗な声してますし、
だからもうそれ聞いた瞬間ね、お芝居このおじさんが多少ね、多少お芝居はね、これは僕がなんとかね、時間をかけてこう丁寧にやればいいけど、歌だけはね、僕が教えるわけにいかないんですよね。僕はもともと音痴だしね、現場で歌がね、だからとにかくね、芝居はなんとか多少のことはね、だけど歌だけはね、もうやっぱり天性のもの。
そうですね、
でもね、プロデューサーにはそんなに会ってないけど、もうプロデューサーもうほぼ僕決めたんだけど、でもね、僕一人決めるわけないから、もう一回あなたも立ち会って、もう一回今度呼んでいったら、プロデューサーも監督も今度近藤さんも間違いない、これしていきましょう、ご指摘でいきましょう。
そうですか。
決まりです。
でも実際やっぱりこう小さなお子様ですから、長い撮影の中で、
そうですよね、
いろいろありますよね。
でもしっかりしてるんですね、
これが。そうですか。
も
う
ね、最初ね、お母さんがもう一緒、それこそ、石巻で、一緒に来て、3日といなかったんじゃないかな。もうちょっと段取りっていうかね、ちょっとこれコンビニがあるとか、ここにクリーニング店があるとかね、教えたらもう帰っちゃって、もうずっとホテルの部屋でもうスタッフと一緒ですよ、一人暮らし
、
大変すごい。 で夜ね、僕たちはみんな同じね、あのキャストはね、僕たちの反対側のホテル泊まってるんですけどね、はい、吉井君だけはもうキャストって言って僕たちのそばにいた方がいいから、
まあそうですね、
僕の部屋の斜め前から、はい、スタッフ側にいて、
そうね、
うん、でだけどね、僕たち夜ね、ちょっと他の部屋行ってお酒飲んで帰ってきたりとかね、まあ、するじゃないやっぱりね、はい、早く終わったりしたり、ちょっと表行ってね、
はい、
だけど吉井君の部屋誰かスタッフがね、静かにみんな歩くって言ったら、静かにして中でね、夜セリフの稽古したり歌を稽古してるのが聞こえるって言うんですよ。それこっちもなんかね、あいけない、自分たちがね夜ねさお酒なんか飲んでっちゃうとかね、いけないなって反省しながら、でも、まあ、これはまあ僕は俳優じゃないからいいやとかってまた飲んじゃったりするんだよ。そういうね真面目な、
それはすごいですね。
だからね、この吉井君のおかげでね、はい、スタッフもなんていうのかなピリッとするっていうかね、吉井君に見習わなきゃいけないっていう、デレデレね、撮影なんかでその、ね、笑いながらやってちゃいけないんだみたいにね、彼に学んだスタッフが毎日ね、彼のなんて仕事に対する真面目さ、セリフなんかだってね、もう完璧で覚えてきます
よ。いや、ちょっと今鳥肌立ちましたけど、
もうセリフ間違えたことないですよ。もうテストから一句間違えない。
本当ですか。
僕もちょっと長い間というか、そういう仕事になって、これだけのちょっと逸材は、うん、ちょっと
うわ、
あんまり出会ったことないですね。
すごい、まあ、彼からしても、まあ、映画の初主演ですから、うん、もちろん気合も
入ってると思う、
入ってると思いますけど、うん、でもやっぱ子供ですしね、
ですもん、
いや眠い時もそれあるでしょうし、具合悪い時もあったと思いますけど、
さっきと思うよ。
いや、そりゃそうですよ。10歳、11歳で違う土地に行くのだって怖いですけど、で、お母さんもいないで、主演も初めてで、大人だらけのとこです
ね。緊張感毎日、いやよくやってましたよ。
それでまあ、大体何日間ぐらい、やっぱり
約30日
で、途中どっかでやっぱり疲れも出てくるでしょうし、
うん、まあ2日ぐらいはお休みの時があってね、
はいはいはい、
何やりたいのって言ったらね、目の前、そこそ石巻の目の前、はい、我々のとちょっと特に撮影でも使いましたけど、はい、神社があったりして、その隣が船宿だったりして、はいはいはい、そこでみんな対岸で船釣りなんかしてんですよ。船じゃごめんなさい、初釣り感がしてて、
はいはいはいはい、
で休みの時にね、なんかやりたいことあるって言ったら、たまたまその流されちゃってましたけど、岡田劇場の劇場の横に石巻翔太郎さんがご出身地なんで、そこでその記念館があるんですよ。石巻翔太郎記念館、
はいはい、
そこに行きたいとかって言うんで、それはね、助監督さんがね、じゃあ監督、じゃあ僕は午前中そのね翔太郎連れてきますから、じゃあ午後監督がどっかへとか、じゃあ午後はじゃあ釣りやるっつってね、船をちっちゃく船宿のご主人に頼んでね、
はい、
スチールマンと僕と3人でね、風釣りに行ったんですよ。釣り初めてだとかっつってね、すごく喜んでくれてね、お母さんにそれはなんか社メール送ってましたよ初めてだけどね、センスがあるっていうか、そういうことするとね、釣り宿の主人が、ね、船に出して教えてくれたわけですよ、全部餌をつけて、
はいはい、
で僕も一緒にやったし、その一緒にやったスチールマンも3人で用意どんでやったんですよ、
はい、
ともかく一番うまいんですよ。僕たちは釣りの経験一応あるんですよ。ちっちゃい時からね、初めてよくやったの、
はい、
その僕よりも初めてやった吉井君の方が、ね、釣果を上げるとかさ、たくさん釣っちゃうんですよ。
なんでしょうね。
だセンスがあるって言ってましたよ、ご主人が。
そうです
か。この子はセンスがあるって、監督なんかにずっとセンスがあるから
釣りのセンスが。
すいません、
今なんか特にその外で川で釣りなんていう子供ほとんどいないです
よ、ね、彼も、ね、釣り初めて言ってました。
そうですよね。いや、でもそれはすごい。
だからやっぱり持って、なんか持ってる
もん、持ってる最近よく言われますけど、
よくの言葉で言う。
そうです。いや、これもぜひ内
容、その日に彼はね、だからそれは自分そのホテル帰って、はい、天ぷらにしてみんなに、僕はちょっと他の用事があって、その日夜ね食事別だったから、彼が釣った、吉井が釣ったハゼの天ぷらでご飯食べたって
すごい。
スタッフご昭和に預かったって20匹ぐらい釣ったんじゃないかな。
なんか本当に中心になって、
う
ん、吉井君引っ張っててるみたいな。
そう、本当にそうですよ。近藤組なんていうの、吉井組だったもんね
いや、でも本当になんかこう見ててもグッと引き込まれるというか、うん、なんかそういう素直さみたいなのが出てたような気がしますね、
うわそうなんですね。
も
う
ぜひ本当に内容ももちろんですが、この吉井君の、
う
ん、
本当彼の歌声を聞くだけで、うん、ちょっと宣伝になっちゃいますけどね、本当に見る価値というかね、聞く価値があるんですこの歌は。
いや本当に思います、はい。まあ、非常に、まあ、メロディーも、ね、覚えやすいメロディーで、まあ、序盤からも出てきますけども、まあ、このお菓子と娘という、はい、曲ですよね。まあ、ぜひこれ来週またその歌についても聞かせていただきたいと思いますが、今週はですね、主人公の、明夫君役ですね、吉井はじめ君のお話をじっくりと聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで聞いていただきましたね、近藤監督が主人公明夫君について語ってくれましたけど、なんと明夫君ってそうなんですよ、監督さんもプロデューサーさんも明夫君なんですよね。なんかね、映画ってほら結構見させてもらったりしますけど、完全にこうね、見るお客さんとして見ますけども、今回のこのエクレールお菓子放浪記という映画はですね、まあ私本当に最後の最後でちょこっとだけ今ね、お話しさせていただいてる、ちょっと関わらせていただいてるだけですけど、それでさえね、やっぱりああやって豆だましテレビとかね、スポーツ新聞とかに出てると、うおーって思ってしまうわけですから、監督さんまたはね、先ほどお話してましたその明夫君役の男の子にとっては、もうそれはそれはとんでもない楽しさというか、まあ心配でもあるでしょうし、ワクワク感もあるでしょうし、なんかねすごい不思議な感じだなというふうに思いますが、まだ来週再来週と近藤監督もお話ししてくれますので、ぜひ皆さんね楽しみにしていただきたいなというふうに思いますが、さあもうねあっという間に今週ももう残り数分ということになってきましたけれども、まあ言ってもですね、皆さんゴールデンウィーク真っ只中ですから、今ちょうどこの2日の月曜日がちょっと平日なんですよね。29金曜から始まって31と土日ですから、これ3連休ですよね。で今日のこの月曜日2を休めれば3、4、5とこれ7連休で、さらに、金曜日6日の金曜日休めれば7、8と10連休か。え、すごい今更ながらそんなことになってるんですか世の中は。え、素晴らしい、いいですね。もうなんかね、いろんなこと自粛自粛という流れにもなってまして、まあそれが別に悪いわけじゃないんですけど、まあでもいろんなことがね、ある中でこういうまあ大型連休というのを使ってね、なんかこういい方向に持っていけるようなこうきっかけというかね、今スポーツでも本当に野球サッカー特に仙台のねチームが本当頑張ってますよね。まあ、東北楽天ゴールデンイーグルスも本拠地にね、帰って初戦を田中マー君が見事にね、勝ち投手になりまして3-1。そして、その日ですか、ちょうど。ペカルタ仙台っていうね、J リーグのチームもですね、今まで一回も勝ったことがなかった浦和というチームに勝ちましてね、なんかこう、サポーターの人たちのインタビューとか見てると、こっちが本当に、励ましてね、行けるところなんですけど、というか行かなきゃいけないところなんですけど、なんかああいう人たちを見てね、こっちが元気をもらっちゃうというか、まあ助け合いなんですかね。もう向こうの人たちは本当に大変な思いをしてると思うんですよ。私たちがこうやって簡単に言葉で言えないぐらいのね、これ毎日ですから、今この瞬間であったって寒かったり、もしかしたら風邪っぽかったりね、人とこうずっと接してるわけですから、ストレスもあったりっていうのはいっぱいあると思うんですけど、でもね、そういう中でもあってみんなで集まって仙台を応援して、またはねこちらの方からもいろんな人がこう手伝いに行ってとか、非常にきっかけは良くないことだったんですけど、なんかこれはこれで一つのね団結の形というか、でさらにこのエクレールお菓子放浪記という映画は、まあ、石巻市というのがね、メインの舞台になっておりまして、まあ、映画の中にもたくさんその映像も出てくるんですけどね、まあこれはもうこっから前向いて上がっていくしかないですから、まあね、急速なというかガラッと好転するということはなかなかないかもしれませんが、まあね、みんなで踏ん張るところですよね。なんかもうできることがあればというふうにいつも思ってますけれども、さあということでね、まあこのゴールデンウィーク真っ只中、いろんなことを考える方もいると思いますけども、とにかく もうね、一日一日をですね、まあもともと皆さん限られたものですから、これ命というのはね、どう頑張ったって200歳は生きられないわけですから、この一日一日をですね、楽しく大事に過ごしていただいて、その積み重ねで、また来週月曜日ですね、この宇宙一ラジオに帰ってきていただければな、というふうに思っております。来週は予定ではね、小林ありかちゃんが来てくれる予定なんですけれども、まあ今ゴールデンウィーク真っ只中ということでね、ありかちゃんは実家が名古屋、ね、ですので、もしかしたら帰っちゃうかもしれませんというお話を今、メールでやり取りをしておりますが、まあこの辺はね、まあしょうがないです。だってよく考えたらお正月、まあ年末年始お休みと、ゴールデンウィーク、そしてお盆休み、もうその次また年末年始休みですもんね。なんか9月に今年は、なんか大きなイベントじゃないわ。連休があるみたいなことも聞きましたけど、なんかね、こうやって社会人に皆さんなってたりすると、そういうお休みのためにね、頑張ってるみたいなとこもあるじゃないですか。ゴールデンウィークなんか小さい頃テンション上がりましたけどね、今はそこね、なかなかゆっくり休むってこともないですから、でもまあ、ね、小さな楽しみを見つけて、ね、一歩一歩行くしかないですからね。皆さんもぜひ、せっかくの大型連休、お休みが取れるよという方はですね、楽しみまくって過ごしていただければなというふうに思います。ちなみに私はですね、ちょっと言えてないです。ちなみに私はですね、はい。まあ、その、おいっ子の誕生日、まあ、今日平日なんでね、ちょっと、行けないんですけど、まあ、そのお休みの間に、どっかでじっくりね、その豪快ガンを持ってですね、おいっ子くんに会いに行っていきたいなというふうに思っておりますので、もしまた来週ですね、皆さん聞いていただければ、そのおいっ子くんの誕生日会の話なんかもね、できれば面白いかなというふうに思っております。ちなみに私の誕生日は1月4日ですから、皆さん。ね、だいぶ先ですけども。いいんですよ、4ヶ月遅れで何かしら渡したいっていう方がいればね、どんどん送っていただいても大丈夫ですけども。いいですか？それはいらないですね。はい。もう、その、おいっ子くんが5歳ですから、私は、何歳違うでしょうね。いやー、ぼちぼちね、自分のことも考えないといけないですけどね。難しいですね、なかなかね。いろんな問題がありますけれども。まあ、そのあたりですよね。とにかく皆さん、ゴールデンウィーク、いろんな楽しいことあると思いますが、お仕事の方もいると思います。毎日毎日を大事に、体に気をつけて、また来週、元気にお会いしたいと思います。ということで、今週もお相手は私、シンガーソングライター、宇津雄一がお届けいたしました。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。